ただいま説教の前に賛美歌419番を賛美しました。419番はさあ共に生きようという賛美歌です。さあ共に生きよう、主はこの時代の苦しみと悩みを担ってくださると。3番までご一緒に歌いましたけれども、実はこの賛美歌は5番まであります。そして一番最初に5番とも、最初にさあ共に生きようという言葉が繰り返される賛美歌なんですね。考えてみれば、私どもキリスト教の昔から大切にされてきたことこそですね、この共に生きるということではないでしょうか。特にキリスト教が関わっている福祉施設や、社会活動の現場では、この共に生きるという言葉がよくスローガンといいますか、標語のように用いられていますことは、皆様もよくご存知ではないかと思います。今日のまさに箇所は、その流れの中にあると言ってよいかと思います。新約聖書418ページ。ヘブライ人への手紙第13章1節からですね、ずっとヘブライ人への手紙を学んできました、読んできましたが、いよいよ最後の章なんですね。ある意味ではこれまでの12章までのところで、このヘブル人への手紙を書いた著者が聞いている人に聞いていただきたい、聞いてほしいということは、ほとんどもう伝わっている、伝えたかなと、そう感じていたと思います。その上で13章は最後のまとめと言えますし、あるいは実践編と言ってもいいかもしれません。具体的にこうあってほしい、そういう勧めの言葉が書かれてありまして、そして後半の部分は祝福の祈りですね。主の栄光があなた方の上に限りなくありますようにと。そして最後に挨拶です。これは手紙で、新約聖書の手紙によく出てくる。何々よろしくと。そういう挨拶が出てきて、そしてヘブライ人への手紙が終わっていくわけですね。そういう意味では、この実践編の一番最初の言葉が13章の一節。兄弟としていつも愛し合いなさい。兄弟としていつも愛し合いなさい。この兄弟っていうのは本当の血のつながった兄弟姉妹のことではなくて、教会に集っている、一緒のこの礼拝に集っている人たちのことを自分の兄弟、あるいは姉妹だと思って愛し合いなさいと。そういう今、教えですよね。これがよく言われるキリスト教の教会で特有のお互いの関係を兄弟姉妹と呼んだりいたします。そのことに、これはキリスト教独特のことだとよく言われたりいたします。普通ならですね、同じ教会に集まっているメンバーというのは仲間、ダンスを習っている仲間とか、テニスクラブに行っているとか、文化センターで源氏物語を読む会に入っていますというのは、これ好きな者同士が集まる、いわば同好会ですよね。そういう場合は仲間ですね。メンバーと言ってもいいかもしれません。もちろん、この礼拝に集っている私たちも、同好会とそういう面もあります。こうして礼拝に集っていることが、何より好きだという人たちが集まっていると言われれば、それはその通りだということになるでしょう。だけど、それだけの関係ではなくて、やっぱり兄弟、姉妹のような、つまりもっと深い、もっと濃い、血のつながりがあるような間柄として付き合っていこうよと。そう、私たちこの交わり、教会員同士の交わりを、そう、兄弟姉妹と呼んできているし、まさにここで言われている兄弟としてっていうのは、この礼拝に集っている者たち同士、兄弟としてずっと愛し合おうよねと言われているわけです。 で、どうしてですね、まあ、そのように兄弟姉妹というように考えるようになったのかっていうのは、これはもう明らかに一つの意味は、天の神様のことを父と私たちは呼ぶからですね。父なる神よと。そして私たちはその父なる神様の下でみんな同じ、兄弟姉妹だよと。罪人でもある。その父に本当に召され、選ばれ、こうして近づけられている。そういう存在なんだよという意味では、神様の子供たち、兄弟姉妹だということですね。それともう一つは、お互いにその血のつながりがあるというところが、やはり聖餐式ですね。同じキリストの杯、血をご一緒に飲んでいる、与えられている、そのような家族、兄弟としての交わりを持っていこうというところでございます。どうでしょうか。で、この兄弟愛として、兄弟としていつも愛し合いなさいというこの原文は実はこういう意味になっています。ギリシャ語の原文をそのまま訳しますと、兄弟愛にとどまれっていう言葉なんですね。これはですね、ちょっと日本語のニュアンスと違うかなと私は感じます。兄弟としていつも愛し合いなさいというのと、兄弟愛にとどまれ、とどまれ、これ、目のという言葉ですよね。とどまる、まさにとどまるっていう言葉なんですね。兄弟愛というこの言葉、これもギリシャ語では有名なフィラデルフィアという言葉です。フィラデルフィアっていうのは、フィロスという言葉とアデルフォスという言葉が結びついて、フィロス・アデルフォスがフィラデルフィアとなっているんですが、フィロスっていうのは愛するとか親しむっていう言葉ですね。アデルフォスっていうのは兄弟なんです。だから兄弟姉妹を愛する兄弟愛というふうに訳されるわけで、有名なアメリカのペンシルバニア州にある大都会フィラデルフィアの町の名前の元々なんですね。あの町は1682年に10月にイギリスからウィリアム・ペンという人たちがアメリカに渡ってそこに住み始めたんですね。その時にこの場所を理想の信仰の地とお互いに兄弟愛を持って、ここで生きていこうね、住んでいこうねっていう思いからフィラデルフィアと名付けたそうです。しかも、そのペン、ウィリアム・ペンという人は、クエーカーの教徒だったんですけど、プロテスタントのクエーカー教徒だったんですけれども、他の宗派ですね、キリスト教の他の長老派とか、そういう人たちの宗派の人々も、そこは自由に、住める、そんな、宗派に関係なく住める町としては、世界で初めてそういうことを宣言した町だそうです。そして、1776年のアメリカ合衆国の独立宣言がこの町で採択された、まあ、有名な町ですよね、フィラデルフィア。映画の、ロッキーという昔、シルベスタ・スタローンというボクシング、ボクサーになった映画でとてもヒットしたロッキーがありますが、あのロッキーという映画の舞台がこのフィラデルフィアでした。で、問題はですね、その兄弟愛、兄弟を愛する、お互いに大切にしていくということに、とどまりなさいっていうのが原文なんだ。メノーと申しましたね。の命令形ですね。メノーっていうのはとどまる。あるいはそのままでいるとか、残るという言葉なんですね。だから、兄弟愛を忘れるなとも訳される言葉です。つまり、ここで従って前提になっているのは、教会の中で、兄弟愛から離れてしまうということがあり得るということが前提になっているわけですよね。だから、兄弟愛から、フィラデルフィアから、離れてしまわないように、とどまれって言ってるわけです。もう一回その兄弟愛になってしまったら、同じ教会員としてね、あるいは 礼拝の兄弟姉妹となったら、もうずっと、それはずっと続くのかと。そうでもなくて、そこから出てしまうっていうことがあり得ることが前提になってる。だから、それにとどまんなきゃいけないよって言われているわけなんです。どうでしょうか。これは私どももある程度よくわかるって言いますか、理解しているところ、なんとなくわかるなと思うところではないでしょうか。つまり、なんでね、同じ教会員同士なのにこんなこと言われるのかとか、されるのかとか、あるいは逆にしてくれないのかというのもありますよね。兄弟姉妹の関係じゃないか、家族なのになんでこんなことまでをしてくれないのか。私どもやはり、例えば、さっき申しましたように、テニスのグループとかですね、文化センターの習いに行ってるなんていうのであるならば、同好会であるならば、グループのメンバーで、その中でもう他違う相手がですね、嫌になっちゃったら、もうそれはやめればいいわけですよね。そしてすぐに抜け出してですね、脱退しますって言って離れていけばいいんですけれども、でも兄弟姉妹だって言われているからですね、実際私たちのこの本当の兄弟姉妹がまさにそうじゃないでしょうか。その血のつながりがあるがゆえに、関係が濃すぎるがゆえに腹が立つこと、ないがしろにできない、それ許せないとかですね、放っておけない、そういうことあるのではないでしょうか。本当の兄弟姉妹、家族だから、全然こう、なんか好きに集まっている者たちであるならば、もう関係ないや、もう忘れちゃおうっていうようなこともこだわってしまう。本当の兄弟姉妹ってそういうところがあるではないかと思いますね。ましてや、もともと他人だったものが、信仰によって、父なる神様が結びつけてくださった、この兄弟姉妹。その中でですね、やっぱり、いろんな軋轢やトラブルがあるっていうのは、これはむしろ私は当然だと言えると思います。で、本当に嫌な思いをしたり、もう許せない思いをずっと抱えていたりするっていうことはあるんだと。でもなんですよね。ここに言ってるのは、兄弟愛フィラデルフィアにとどまれ。この交わりから離れていくなって言うんです。やっぱり信仰を保っていくためには、この交わりにとどまっていこうって。もうこの交わりから離れてしまって、もうダメだと諦めて しまうのではなくて、まあ、何らかの形でね、その人々とは、ちょっともうね、付き合えないなと思っていたとしても、この交わり、あるいは兄弟を愛していくっていうことは、やめちゃいけないよと。その上で、生きていこうよと言われているというところは、非常に現実的な、教えかなというふうに思います。これがまず大前提、つまりこの13章の一節、兄弟としていつも愛し合いなさい、兄弟愛にとどまれ、これは何よりの大前提なんですね。そして2節以下は、その上で様々な勧めの言葉が書かれてまいります。2節、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。自分も一緒に捕らえられているつもりで、牢に捕らえられている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。これは明らかに、この教会の兄弟姉妹という関係を超えてですね、他の人たちに対する奉仕、思いやりことを、成していこうよと言われていますね。旅人をもてなすというのがなぜ急に出てくるのかと思われると思います。これは、当時何より、伝道者、ペテロやパウロも、あるいはバルナバとか、使徒言行録にも出てきますが、そういう伝道者たちはみんな旅をしたんですね。そして、その町に行って、そこで説教し、また違う町へとこう、 そういう伝道をしていました。それが何より旅人ですね。伝道者を自分たちのその町に来たらちゃんともてなしなさいよと、意味が何よりです。そして同時にですね、また当時は迫害の時代ですから、特にこれヘブライ人への手紙ですよね。つまりユダヤ人のユダヤ教の伝統にある人たちへの手紙ですから、ユダヤ人たちのその中でクリスチャンになっていくっていうことは、もうそれだけで村八部といいますか、こう迫害をされるわけです。追い出されるような状況になりますね。使徒言行録にはアクラとプリスキラっていう夫婦がいましたが、あの夫婦もこうクリスチャンになったことで追い出されたっていうことが、わかるところがありますね。で、そういう居住地を追い出されますと、そして新しい場所を、落ち着き場所を求めてこう旅をする、そういう信仰者たち、信者たちのことをもてなす、旅人としてもてなす。さらにはもうそもそもですね、そもそも例えば物を売ったり買ったりする商売をして旅をしている人や、いろんな理由で旅人にあるその信者じゃない旅行者も含めてね、信者じゃない人をもここではもてなせというふうに言われていると考えられますね。それがそうすることで、ある人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。このある人たちっていうのは、今日先ほど旧約聖書創世記第18章を読んでもらいました。アブラハムが旅人をもてなした。それが後々は天使だったというようなことですね。それからロトもこの後でやっぱりそういう同じようなもてなし方をしていますし、例えば四世紀の獅子のギデオンや、あるいはマノアという存在もそのようにして、旅人をもてなしていたりして、それが天使だったってよく旧約聖書は出てくるんですね。それはですね、信仰者だから、同じ民族だからじゃないんですよね。たまたまそこに旅をしてきた人たちをアブラハムもロトもギデオンもやっぱりもてなしているわけです。クリスチャンとか関係なく旅人をもてなすんだと。そうすることで気づかずに天使たちをもてなしたんだ。その人がどういう状態か、どういう人かってね、わからないで、でも旅人としてもてなした時に、後から自分たちを恵みと祝福をもたらしてくれたことになったんじゃないかって言ってるわけですよね。まさに情けは人のためならずじゃないですけど、まさにそういうことです。それから3節、自分も一緒に囚われられているつもりで牢に囚えられている人たちを思いやりと。これも伝道者、第一義っていうか第一には伝道者ですね。迫害で牢屋に入れられている人たちは多くいました。そして当時の牢屋っていうのは、今のようなこう食事とか寝床が提供される、そういうことは全くなかったわけで、差し入れがなければ食べることもできなくなるわけですね。しかし伝道者だけじゃないんですね。これは多分やっぱり牢に囚われている人たちってあるので、まさに一般的にも牢に囚えられている人たちのことを心がけてほしいという意味、先ほどの旅人と同じ意味だと考えられます。同じように次の、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。これも、これは当時多分特に奴隷ですね。奴隷の状況にある人たちが、当時は信仰を受け入れる、クリスチャンになるっていうことはとても多かったんですね。で、自分も体を持って生きているのですからっていうことは、痛みを知ってるでしょって、そんな虐待されたりしたら痛いと、わかるでしょと。で、逆に言うとこれはですね、その地位とか、いろんな状況、身分とかね、そんなこと関係なく、同じ体を持っている一人の人間として思いやってほしいって言ってるわけです。虐待されている人たちのことを思いやれって言うんです。 なるほどなと教えられるところなんですね。どうでしょうか。実はですね、この旅人をもてなすことを忘れてはいけませんってありますね。それから3節の一緒に囚われた通りの人を思いやりって、これも思いやりっていうのは実は元々の言葉で言うと思い出せ、思い起こせ、英語ではリメンバーですね。覚えておきなさい、忘れるなっていう言葉、虐待されている人たちのことを思いやりなさい、同じ言葉ですね。この言葉遣いからわかるのは、おそらく忘れてはいけないとかで、思い出せとかって言ってるわけですよね。これこれこういうことがあるということを思い出してほしいとか、このことは忘れちゃいけないよって言ってるのは、もうすでに、クリスチャンとしてこうしなさいよ、こうあるべきだよっていう、例えばなんていうかな、心得みたいなね、信仰生活の心得、クリスチャンとしての生き方の心得みたいな、なんか例えば10回のような文章、一つとして何々、二つとして何々とかですね、そういうものがあったんだろうと考えられています。だからそのことの中でも、特にこのことは忘れちゃいけないよとか、特にこのことは覚えておいてほしいということをここで言っていると、そう考えられていますね。これは例えばローマの信徒への手紙の第12章の9節以下のにも同じように、こう項目で箇条書きでこうしなさい、ああしなさいというふうに言われているところがあります。そこの12章の13節にもここと同じように、旅人をもてなしなさいっていう言葉が出てきますから、やっぱりそういうもともと書かれた信仰生活の心得とか、クリスチャンとしての心得過剰みたいなものがあったんでしょうね、多分。で、その中で、特に、もう、兄弟としていつも愛し合いなさい。兄弟愛を、にとどまれ。これはもう大前提ですよね。で、また、多分その他にもいろんな、教えがあった、戒めがあったらしい、と思われますが、その中でも特に当時としては、旅人をもてなすことを忘れちゃいけない。それから牢に囚われている人たちをちゃんと思いやってほしいと、忘れちゃいけないよ、また自分も体を持って虐待されている人たちのことを思いやってほしいと、忘れるなと、これは3つを挙げているっていうことは、やっぱり当時の状況で特にこれ大事だ、大事だなというふうに思われていた、この3つを挙げていると考えられます。で、同じことが次の4節5節にも言えます。4節読みます。結婚はすべての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は汚してはなりません。神はみだらなものや姦淫するものを裁かれるのです。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われましたと。この4節5節も先ほどの辛く厳しい状況にある人たちですよね。旅人もそうです。厳しい状況にある。牢に囚われている人や虐待されている人たちを思いやるようにしてほしいと。で、いずれもこれは、その苦しい状態や辛い状態にある人たちのことを思いやる心、本当にこう、心がけていくこと、それを言っていました。すべて同じある一つのテーマですね。それに対してまた4節5節は何かと申しますと、これは結局一つのこともやっぱり言ってて、何かっていうと、貪欲に気をつけなさいっていうことを言ってるんです。結婚生活、結婚はすべての人に尊ばれるべきでありって、夫婦の関係は汚してはなりませんって。神は、ここが大事、みだらなものや姦淫するものを裁かれるのですと。情欲に溺れてしまって、みだらなものや、それから姦淫するもの、それになっちゃいけないよって言ってるんですよね。それから同じく五節は、金銭に執着しない生活をし、今持っているものに満足し、これも、金銭欲ですね。所有欲です。金銭に執着する、物に執着する、そのことに気をつけなさい。これ、決して財産を持っちゃいけない、とは言ってませんね。今持っているもので満足しなさいなんですから、与えられていたもの、与えられているものを 大事にして、それで満足して生きていきなさい。もっともっとというふうに、貪欲に対する、結婚もそうですね。与えられているものを大事にしていって、さらにさらにっていうふうに思うなっていうことなんです。どうでしょうか。実はこれらの教えって言いますか、戒めというのはもともとイエス様が教えておられた、教えてこられた教え、あるいは信仰者としての生き方に基づいているということができます。それはどこかと申しますと、三条の説教のマタイによる福音書第5章3節からある三条の祝福ですね。開けていただきましょうか。マタイによる福音書第5章です。ページ数で言うと6ページですね。マタイによる福音書第5章の3節から。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。これ有名ですね。この心の貧しい人は幸いである。心が、これ貧しいは少ない。シンプルですよね。だから逆に言うと反対は心が多い。心がいっぱいで、あれもしたい、これもしたいって思う人は、幸いじゃないよね。むしろ、このことであれさえすればいいと。そういう生き方を生きていく。まさに先ほどの聖書の言葉、与えられているもので、満足していく生き方ということを目指すものは幸いだよ。天の国はその人たちのものであると。そこに、これはもともとやっぱりここに遡るんだと言ってもいいと思います。また、最初の、囚われている人や、それから旅人をもてなす、そして虐待されている人を思いやるっていうのは、三条の説教で言えば7節ですね。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受けるって。憐れみ深いっていうことですよね。それを具体的に表す場合、当時は旅人をもてなす。捕らえられている人を思いやる。虐待されている人を思いやる。これは今でも私たち十分本当に通じる教えではないだろうかと思います。で、そういう人たちは幸いだ。なぜならば、天の国はその人たちのものである。心の貧しい人。それから憐れみ深い人たちは幸い。その人たちは神様から憐れみを受けるんだ。それはまさに今日の聖書の箇所の最後のところですね。13章の、5節の途中からです。今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。ちゃんと見ているからね。ちゃんと共にいるからね。だから私たちははばからず次のように言うことができます。主は私の助けで、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。天の国はあなた方のものだ。その人たちは地を受け継ぐ。ちゃんとこの地上で生きる。そして天の御国へと招かれる。神様がそのように備えて導いてくださるから大丈夫だよって言うんですよ。だから逆に、他人、必要以上に、周りの人、他人に振り回されるな。必要以上に他人を恐れるな。人間を恐れるな。主なる神様を信じて生きていこうよ。主は私の本当の助けで、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。決して神様はあなたを置き去りにはしないよ。と。この信仰に生きていくものでありたいなと思いました。お祈りをします。天の地なる御神様、今日もまたヘブライ書の13章を共に読み進められましたことを感謝いたします。私たち、本当に自分のことばかり考えている、そのような愚かなものです。憐れんでください。あれも欲しい、これも欲しいと、毎日に悪せくしている私たちであります。憐れんでください。本当に自分のことばかり考え、心が本当にあれもこれもと思うものですが、どうぞ主よ、私たちを見捨てないでください。離れないでください。置き去りにしないでくださいますように。 あなたを見上げて生きていきます。どうぞ、あなたこそ、誠の私の助けでだと。私は恐れない。人は私に何ができるだろうと。そう、自らにも語っていける、そのようなものへとしてくださいますように。あなたを賛美しながら、あなたを見上げて、また生きていけますように。皆によって祈ります。アーメン。